皆さんこんにちは。ダビデシリーズはいかがでしょうか。本日はダビデシリーズの第4回目になります。実はこのシリーズではこのようなサブテーマのようなものが実は存在しています。今日はぜひこの順番もみんなで意識していければと思います。今日私たちは何よりもまず神様に共にフォーカスしましょう。そしてダビデと神様との関係から神様、自分、そして他の人を正しく見ることを共に学んでいきましょう。本日のタイトルは神とダビデの絆です。先週の説教の場面からダビデの逃亡生活は続いています。今日はサムエル記24章と詩編の57編から神とダビデの絆を共に深めていきましょう。それではサムエル記上24章の1節から3節を一緒に読みましょう。ダビデはそこから登っていってエンゲディの要害にとどまった。ペリシテ人を追い払って帰還したサウルにダビデはエンゲディのアレノにいると伝えるものがあった。サウルはイスラエルの全軍からえりすぐった3000の兵を率い、ダビデとその兵を追ってヤギの岩の付近に向かった。この場面ではダビデとその仲間はエンゲディというところに身を隠していました。写真のような綺麗なところで洞窟がたくさんあるため、こう身を隠すには最適な場所でした。ここのエンゲディにダビデがいると聞いたサウルは3000人もの先鋭隊を連れてきました。その目的はたった一つ、ダビデを殺すことでした。少し想像してみましょう。3000人の兵士があなたを殺すためだけに向かってきます。そしてあなたは逃げる場所もなく洞窟に身を隠すことしかできません。おそらくどうか見つかりませんように、神様助けてくださいと祈るはずです。実際にダビデはまさにそのような場面に直面していました。そしてその時に歌った歌がこの詩編の57編とされています。1節から6節を一緒に読みましょう。指揮者によって滅ぼさないでくださいに合わせて、ダビデの詩ミクタム。ダビデがサウルを逃れて洞窟にいた時、憐れんでください、神よ私を憐れんでください、私の魂はあなたを酒どころとし、災いの過ぎ去るまであなたの翼の影を酒どころとします。意図高き神を呼びます。私のために何事も成し遂げてくださる神、天から使わせてください、神を使わせてください、慈しみと誠を、私を踏みにじる者のあざけりから私を救ってください。私の魂は獅子の中に、火を吹く吐く吐く人の子らの中に伏しています。彼らの歯は槍のように矢のように、舌は剣のように鋭いのです。神を天の上に高く今し、栄光を全地に輝かせてください。この詩を歌った時、ダビデはこのような表現を使っています。この状況はもう災いだ、私はあざけられている、獅子の子、火を吐く人の子らの中に伏している、彼らの歯は槍のよう矢のよう、舌は剣のように鋭い。苦しみ、ストレス、不安、そして生きる希望がない、その絶望からダビデは神様に助けを叫んでいました。しかしここでダビデは神様だけを酒どころとしていました。今日の一つ目のポイントは、主は酒どころです。主は酒どころです。このような場面でダビデの魂にとって安全な場所は神様でした。友人でも自分の家族でもなくて、エンゲディの洞窟でもありませんでした。ダビデの魂の酒どころは 神様の翼の影でした。翼の影は比喩表現です。しかしここにはダビデがどのように神様を見ていたかが描かれています。それは神様は守ってくださる方だという自信です。翼の影でイメージするのはこのような、小さな鳥だと私は思いました。実はこの小さな子供であるひな鳥たちは外敵や災害から自分の身を守る術を持ち合わせていません。なので彼らにとって最も安全な場所は、お父さんお母さんの親鳥の翼の真下、つまり翼の影でした。親鳥のぬくもりを感じて、近すぎて親の、呼吸音まで伝わってきて、ひな鳥たちはここで安心します。それはなぜなら親鳥が命を捨ててでも自分たちを守ってくれると彼らが知っているからです。そして実際には親鳥が子育てを終えるとき、彼らの羽ですね、翼はボロボロになっていることがあるそうです。人間に例えると翼の影は、腕の中でしょうか。小さな子供が危険な状況にあるとき、彼らが避難する場所は親の腕の中ですね。そこには親鳥の同じような愛情、温かさ、安心感があります。自分の親は必ず自分を犠牲にしてかばってくれる、腕の中で守ってくれる。子供はそのように感じられる一番の場所です。このような状況でおそらくダビデにとっても神様の翼の影もそのような場所だったんだと思います。天のお父さんに守られるようにダビデは神様の翼の影を避けどころにしました。それゆえこのような状況であってもこの57編の後半では感謝と賛美を神様にダビデは捧げています。彼は知っていました。平安や安心が自分自身や周りから来るものではないということです。それらは神様からしか与えられないとダビデは信じていました。それが神様とダビデの絆でした。今日私たちにもダビデのようにさまざまな困難があると思います。ぜひダビデに習って神様を私たちの避けどころにしていきましょう。仕事ではなくて地位でもパフォーマンスでも学歴でも友人でも自分の愛するファミリーすら本当の意味では避けどころにはなりません。今日私たちが本当の安心、愛、癒しを得られるのは神様だけです。それも神様の十字架だけです。4月、神と絆で関根匠くんがシェアリングをしてくれました。彼は小学校時代にバスケチームでコーチやチームメートからいじめを受けました。中学生になっても夢で何度もうなされて、自分はダメなやつだという声が彼の頭の中に響いていました。彼が聖書勉強で罪に直面したとき、自分はどうせ乗り越えられない、自分はどうせできないと感じていました。それと同時に、なんで小学校時代のバスケでの辛い出来事が僕に起きたのか、神様はなんて守ってくれなかったんだと自己憐憫になりました。なんでひどい、自分にひどいことをした彼らは罪に向き合ってないのに、いじめを受けた自分だけが罪と向き合わなくちゃいけないんだと被害者意識が強く、人を裁き 神様を責めていました。しかし十字架の勉強を通して彼は自分の見方が間違っていることに気がつきました。それは自分の家族、教会を通して神様はずっと彼を守ってくださっていたということです。彼がバスケで受けた傷もイエスは理解して、その傷をも背負って十字架にかかってくれたことによって彼は癒しを感じました。そしてその愛に彼は心を動かされました。そしてそんな神様からの愛を受け取ろうとしない自分の自己憐憫、プライドの罪に彼の心は砕かれました。その神様の愛を知ってから彼は神様が共にいてくれる、助けてくれるという真実が彼のアイデンティティになっていきました。神様への感謝と賛美をしたくて彼は2月にバプテスマを受けました。今日実は彼はおそらく最後になるであろうバスケの引退試合をちょうど今試合をしています。なんと対戦相手はシード校で、彼のことをいじめた人たちがいるチームです。金曜日のティーンのディボーショナルの時間で私は彼に、匠の心はどうと聞きました。彼はこう答えました。僕はもう大丈夫です、乗り越えられます、神様が一緒にいてくださるからです、神様と一緒に霊的な戦いをしてきますと笑って、その試合に今日立ち向かっていきました。神様が彼の人生の酒どころとなってくれたので彼の人生は変わりました。私はそんな匠君を心から誇りに思っています。今日あなたはどのように神様を見ていますか。羊飼いのだったダビデにとって神様は命を捨ててでも助けてくれる羊飼いでした。そして今まで何度も神様が救ってくださった経験を彼は味わっていました。そこから分かることは、実は難しく感じる状況は神様を正しく見る最高のチャンスだということです。そして私たちの主であるイエスにとって人生最大の苦難は十字架でした。弟子たち全員から裏切られ、まさに一人で戦う孤独な戦いでした。先ほど使ったひな鳥、子供の鳥を親鳥が守る以上にイエスは心も体もボロボロになりました。彼の受けた傷によって今日私たちは癒され、そのことによって酒どころとなってくださいました。今日私たちの人生の中でもしかするとあなたの酒どころとなってくれるべき人たちは過去、そして現在もあなたを守ってくれていないかもしれません。むしろ傷つけてきているかもしれません。そうであっても大丈夫です。主はいつでもあなたの酒どころです。その証はイエスの十字架による私たちへの愛する心です。神様はいつでも私たちを翼の陰で守ってくださいます。それをぜひ共に信じていきましょう。メン。2つ目のポイントは、主は正しい裁き手です。ずっと逃亡生活をしていたダビデに大逆転のチャンスがやってきました。サムエル記上の24章の4節から8節を読みたいと思います。途中羊の囲いの場のあたりに差し掛かると、そこに洞窟があったので、サウルは用を足すために入ったが、その奥にはダビデとその兵たちが座っていた。ダビデの兵は言った。主があなたに、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、思い通りにするがよいと約束されたのはこの時のことです。ダビデは立っていき、サウルの上着の端を密かに切り取った。しかしダビデはサウルの上着の裾を切ったことを後悔し、兵に言った。私の主君であり 主が油を注がれた方に私が手をかけこのようなことをするのを主は決して許されない。彼は主が油を注がれた方なのだ。ダビデはこう言って兵を説得し、サウルを襲うことを許さなかった。サウルは洞窟を出て先に進んだ。エンゲディには多くの洞窟があるにもかかわらず、偶然にもサウルはダビデがいる洞窟に入ってきました。そしてその苦しみの源であるサウルを殺すことはダビデにとって多くの意味がありました。それは長年の苦しみからの解放でもあります。そしてサウルを殺すことは公平な報復仕返しです。それを周りからは支持されていましたし、サウルを殺すことによってダビデは王様になることができました。しかしダビデはサウルを殺さずに裾を切っただけでした。その場で信じられないという異なる二つの反応がありました。一つは仲間で、なんでサウルを殺さないんだ、信じられないというもので、もう一つは裾を切ってしまったダビデ本人が、こんなことを自分がしてしまうなんて、やりすぎてしまって信じられない、そういう反応でした。この橋、裾は当時の権威の象徴とされていました。その権威の象徴をダビデが自ら切り取って自分のものにしようとしてしまった、その自己中心に彼は砕かれました。しかし冷静になって考えると、ダビデにとってここで報復するのは完全にフェアなことなのではないでしょうか。周りにいた仲間もそれを分かっていたので、ダビデを説得しました。サウルは悪いことをしていますか。はい、しています。じゃあダビデはそれを裁くことができますか。ダビデの答えはノーでした。ダビデはこの場面で神様を正しく見ています。16節、主が裁き手となって私とサウルの間を裁き、私の訴えを弁護し、サウル、あなたの手から私を救ってくださいますように。この場面でダビデは主こそが正しい裁き手だと分かっていました。ダビデにとって神様は正しく裁き、守り、弁護し、救ってくださる方でした。そのように神様を正しく見ることができたので、ダビデは自分自身をも正しく見ることができました。15節、イスラエルの王は誰を追って出てこられたのでしょう。あなたは誰を追跡されるのですか。死んだ犬一匹ののみではありませんか。死んだ犬一匹ののみ、これはとても強烈で、汚い表現です。もちろんダビデは自分が愛されて主に油を注がれた羊だということも分かっています。しかし神様から見たら、自分は誇ることがない、小さな罪人に過ぎないと、とてもへりくだっています。神様がいなければ自分は貧しいものに過ぎないと分かっていました。そしてそのようなダビデは神様が見るように他人を正しく見ることもできました。7節、私の主君であり主が油を注がれた方に私が手をかけこんなことをするのを主は決して許されない。彼は主が油を注がれた方なのだ。ダビデは自分の味方ではなくて、主の視点で、神様の視点でダビデ、サウルを見ていることがこの聖句からも分かります。そして9節では、ダビデも続いて洞窟を出るとサウルの背後から声をかけた。 我が主君王よ。サウルが振り返るとダビデは顔を地に伏せて礼をしました。人間的な考え見方をしたらサウルを主君王ではなくて殺人鬼クズこの野郎そのように見なしてもいいはずです。顔を地に伏せるのではなくて上から生意気にサウルを見下して裁いてもいいはずです。しかしダビデはそうしませんでした。それはダビデが神様が見るようにサウルを見ていたからです。宿敵としてのサウル、苦難を与えるサウルという自分の見方を捨て、主が油を注がれた方、主に愛されている方と憐れみを持って見ることができました。だからこそ神様はダビデを御心にかなったものと呼んでいると私は思います。そしてこのダビデの心態度は十字架上でのイエスの態度を私に思い起こさせました。イエスは十字架上でこのように言いました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。ダビデのようにイエスも自分の不公平を訴えてやり返す権利があったはずです。イエスには罪が一つもなかったので相手を侮辱したり相手の罪のせいにしたり罵ってもよかったはずです。しかしイエスは神様と同じ心を持っていたので自分は十字架上で苦しんでいるのに傷つけてきた彼らを許し憐れみました。彼らを許しが必要な罪人として見て彼らの許しを十字架上で願いました。今私たちの人生にどのようなサウルが与えられていますか。もし私たちが憐れみを持てない許せないその気持ちにしがみついて相手を見下して裁きいつまでも相手を責め続けるならそれこそが私たちの傲慢さ自己中心の罪です。実は相手が問題なのではなく私たちは自分の罪に苦しむことになってしまいます。ぜひダビデのように自分の罪を捨てて神様の心を持ちましょう。その時私たちにもダビデのように憐れむ心が神様から与えられます。最後に第一ペテロの2章23節から24節を読んで終わりたいと思います。罵られても罵り返さず苦しめられても人を脅さず正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。アメン。イエスは神様が正しくお裁きになる方だと知っていたのですべてをお任せになりました。ここのお任せになるという表現はもういいやとか、何かもう責任放棄で投げやりに任せるという意味ではありません。この表現は、英語だと信頼して任せるという意味です。神様は信頼に値する方です。そしてこの聖句にあるように今日私たちもサウルと同じように許された一人の罪人です。自分たちこそイエスの十字架によって許され癒されていることを覚えましょう。そうすればどんなサウルのような人が人生にいたとしても私たちもダビデのような心で他人と自分を見ていくことができます。今日は神様とダビデの絆から学びました。 挙手はいつでもあなたの酒どころです。そして私たちの主は正しい裁き手です。ぜひ主を信頼しましょう。そしてダビデのように神様の目で自分と他人を正しく見ていきましょう。今日の説教は以上になります。ありがとうございました。